しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイントフィロバーハニービー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー、2011年7月号です。
はい、
はい、で7月号は大阪府泉南郡熊取町にありますレンガ館より収録放送させていただいてます。
結構いい広い施設ですね、
は
い、
ですね。でレンガ館というのは熊取交流センターというふうに名付けられていまして、
はい、
で昭和3年にこの織物工場、綿布工場として建てられたものなんだそうですね。それをそのまま残して、ね、だからレンガでできているのでレンガ館という名前がついているようですね。
そうですね、うん、建物の全体の外観がとてもレトロな感じで素敵ですよね。
そういうところからお送りしています。
はい、うん、今日も楽しみにしていてくださいね。はい、この番組はホームページで毎月1日から、今回ね7月号ということで、
はい、
1日7月1日からお送りしておりますが、また8月の1日9月の1日ということで月に一度コンテンツを変えてお送りしていっております。はい、ホームページの方では番組制作室のページで番組情報を網羅していますので、ぜひご覧になってください。それから番組ブログのページもあります。この番組ブログのページは放送した内容をより具体的にいつ見ても読んでもこの時の放送が分かるように、一生懸命書いておりますので、こちらもねぜひご覧ください。それから番組スタッフがつぶやいておりますツイッターではですね、
はい、
番組予告を中心にお送りしておりますが、月に一度しかコンテンツが変わらないので、たまにやっぱりハニービーさん取材してくださいみたいなのもあるんですよね。
お
う
お
う、そういったものですとか、
はい、
こちらでいろんなチョイスした、ピックアップしたコンテンツを番組予告を中心に送っておりますツイッターを通じて増刊号という形でもお知らせしていきたいと思います、はい、と思いますので、はい、ぜひぜひチェックしてくださいね。さあ、そして今日の放送予定ですが、
はい、ブンブン、はい、今日は花ちゃんの、
うん、
なんかスピーチのね、
そうそうそうそう、うん、後でね詳しく紹介もさせていただきますが、はい、スピーチを楽しくというテーマで特集を組んでいきたいと思います、
はい、
と言いますのは私は、スピーチの教室を主催しておりまして、
はい、ですよね、はい、
はい、スピーチを習いたいという生徒の方がねたくさんお見えになっているんですけれど、やはり皆さんから少しお話をお聞きしてますとよく聞くのが、こんなに上がってしまうなんて大人になってから恥ずかしいわ、小学校中学校の時にこんな授業があったらよかったのに、
う
ん、とかね、で人前で話すということが小学校中学校高校通じてなかったんで、
そういう機会ってないよ
ね、なかなかないんですよね、うんうん、でそういう勉強も心構えの勉強も何もないので、
はい、
いきなり大人になってこれしなさいあれしなさいって言われた時に上がってしゃあないと、でとっても困るということで、まあ、私需要があるわけでございますけれどもそういったお話をね聞くにつけ、あ、なんかこうスピーチというものに対してこう焦点を合わせていくっていうのはとても必要なことなんじゃないかなという観点から、今回は私の教室で夏と冬に年2回、発表会を行っていまして、
はい、
この発表会の模様を少し絡めながらスピーチ上達するためのちょっとしたコツですとか、
私のためにもなりますよね。
それね、ブンブンめっちゃ聞きたいでしょ
聞きたい、
うん、ブンブンもめっちゃ聞きたいところなんですが、実は、はい、この番組のヒグマプロデューサーがね、
はい、
この発表会の場に、お越しくださって、
はい、
ヒグマプロデューサーは言語文化学を今博士課程をこうやってらっしゃるので、うんうん、そういった観点から私と少しまた観点を変えて、一人ずつに少しこうコツやコメントを添えてくださってますので、うんうん、今日はヒグマプロデューサーも、臨時ゲストにお迎えしてちょっと話を聞いていただ、はい、お話を皆さんに聞いていただきたいなと思っています、
はい、ということは3人で進めていこう
ですね。そうですね、はい、はい、そして番組最後には皆さんお楽しみお待ちかねの練りやかなや創作童話賞、今回は小学校4年生の部亀石さんの作品をお送りしていきたいと思います。
奄美大島ですよね。
そうです、奄美、うん、はい、大島の創作童話コンクール、 これに入賞した皆さんの作品を一部ずつお送りしています、はい、こちらも楽しみにしてください。後ほど改めて詳しく紹介させていただきます。
ジョイント広場ハニービー、では早速スピーチについて、はい、花ちゃんお願いします。
はい、ブンブン楽しそうですね。
楽しみですよ。
ブンブンはでも、はい、元学校の先生ですから、うん、やっぱり毎日のようにほら教壇に立って授業をするじゃないですか、
はい、はい、してましたね。
これもあの生徒さんの前ではありますけれど、はい、人前で話すということに変わりはないですよね。
この人ですよ
ですよね、はい、緊張とかどうですか、ブンブン。
いや緊張、まあ最初のね、一番最初は、うん、っていうかもう10年前はねしたかもしれませんが、
大学出たての
一番最初の頃はしたかもしれません。あ、記憶にないですね。だから緊張という感じはないですね、
あ、ね、うん、やっぱりね、あの人前で話すっていうのは、うん、それを仕事にしている人っていうのは緊張しないと思うんですよね、うん、でもその人前で話すことが仕事じゃない人はやはり非日常になりますので、とっても緊張するんですよ。
わかります、
わかります。
で、子供の前で喋るっていうのは緊張しないんですよね。でもこのマイクの前で喋ると緊張するんですよ、これまた。
なるほど、
うん、
ここいいところ出ましたね、
うん、日常じゃないもん。
そうですね子供ちゃんの顔が前にあると、それが何人であったとしてもそれはブンブンにとって日常だったので、とっちっとも緊張はしなかったけれども、
ね、はい、
相手がその子供ちゃんの顔じゃなくて大人さんだったりとかすると緊張する、
う
ん、
します。
やっぱりね、そういうところがねどうしてもあるんですよ、ところ変われば、人が変わればまた自分の気持ちまで変わってしまってね、うん、緊張度が増してしまうということよくあります。例えばね、あの私のような仕事ですとか、人前で話すことが仕事ですとか、はい、アナウンサーの人、学校の先生、ブンブンたちもそうですけれど、政治家なんかは演説でね必ず人前に出て自分の思いを、うん、思いの丈を思いっきり喋りますよね。
喋りすぎってありますよね。
ね、それからあとそうですね、うん、電話でオペレーターをしている方ですとか、はい、これはもうやっぱりこう第一声目で人の気持ちをふっとこう掴んで、お話を聞いてもらうというのも仕事の一部だったりします、うん、あと簡単なところでは、私たちがよく耳にするところでは、電車の車掌さんなんかもね、はい、うまい人から何言ってるんかよう分かりにくいなという人からいろいろいらっしゃいますけれど、うん、このあたりも ね、あの意識の使用によってはぐっと上達する分野なんじゃないかななんて、うん、私はいつもね、電車乗りながら思ったりしてますよ、
う
ん、
でもああいうアナウンサーもしてみたいなっていうような気持ちはありますね。次は三崎公園、うん、三崎公園って感じの
アナウンス、社長さんのアナウンスがしてみたい、いろいろしてみたいことあれ目白押しですね、
はい、
話すというのは本当に私たちの日常にもう身近に間近にいつでもどこでも待ち構えているんですよね。
そうですね、それを避けて通るとかできませんもんね、
はい、苦手だとかも言ってられないですよね。これ大変です、うん、もちろんあの日常の中で逃げまくっていたとしても、でもやっぱりブンブンどうですか、親戚のね、おいごさんやめいごさんが結婚式します、おじさん話してみてくださいとかないですか。
ありますね。
ありますか。めっちゃ嫌な顔しますね、
はい、今月あるんですよ
めっちゃ思い出してますね。
はい、7月ね、ええ、7月号であるんです、はい、
あ、な7月に、
はい、
あ、じゃあこの放送
もうまさに、ね、今、ね、花ちゃんが言ったように、めいが、ね、結婚するんですよ、うん、
あ、そこでおじさんお話ししてください、
そうそうそう、言われて、早速言われてましてね、
頑張ってブン
ブン、あ、緊張してきた
ね、あの、うん、子供さんたちの、ね、生徒さんたちの前でどれだけ話し慣れてても、めいごさんを一人のために話する、めっちゃ緊張するでしょ、そうそう
今から緊張どらすんだと思う
よね、非日常なんですよね、はいはい、そういったところもね、かてて含めてこう、うん、私の発表会、私の主催する発表会では、うん、はい、私の生徒さんがもうその勇気を振り絞ってその非日常に挑戦していますので、これみんな一人一人がグッドトライなんですよ ね、いつもね、うんうん、感心させてもらいます、
ね、私もね、その場所に、ね、行こう予定にしてたんですけど、ね、
す
突然の、ね、会議とかありましてね、行けなくなったので、本当に今日初めて聞かせてもらうんですけどね。
でしょ、
楽しみなんです
ね、はい、ブンブン今日楽しみにこれ皆さんの話聞いてもらいたいと思うんですけど、うん、
いろんなこと ここで学ばせてもらおうと思って、学ばせてもらおうと思ってます。
ありがとうございます、はい、嬉しいですね、はい、さあそんなブンブンのブンも、はい、ブンブンのブンも一生懸命こう皆さんの話をね、はい、6月25日の発表会当日一生懸命聞いてくださって、一人ずつにこう言語文化学の、うん、はい、方面から、はい、しっかりとコメントしてくださったのが、うん、うちの番組のヒグマプロデューサーでございます。はい、ヒグマプロデューサーありがとうございました。は
い、どういたしまして。
もう大変私までためになるお話を聞かせていただきました。
は
い、
会場が良かったですね。ホテルの会場を使いましたんでね。
はい、南千葉のハートンホテルというホテルをいつも使わせていただくんですけどね。はい、もうあのホテルマンの皆さんも心得たもので何回も使っているものですから、あ、花本先生。今回はテーブルはどんな形でセッティングを
花本先生なんや。
そうなんですよ。テーブルの、ね、セッティングの形とかはね、はい、あのいつも皆さんがドキドキしながら喋れるように非日常に煽りがかかるように、今日は白クロスつけといてもらえますかとかいろいろやるわけです。今日は完全なスクール形式でお願いできますかとかね。
だからあえてこうやりやすい雰囲気じゃなくて、
そうそう毎回変えるんですよレイアウト。
なるほどね。ホテルのエントランスからね、はい、会場に入るまででちょっと気持ちが高ぶってくる、ね、きますよね。入り口のところでまたあのきちんとした案内板っていうか、会場のね、
そうですね、金ピカのね、
はい、オフィスお花っていうねのがきっちり出てますんで、それでまたおーっていう感じになりますよね。そうそう、その緊張感がいいですね。
そうですね、ちょっとあの非日常にやってきたんだ、挑戦するんだっていう気持ちをね、こうしっかりこう士気を上げてくれるというのが、やはりちゃんと会場も選ばないといけないなっていうふうに思いますね。さあそんな非日常に挑戦した皆さんの声を早速ブンブンにも聞いていってほしいなと思うんですけどね。大変でしたね。もう皆さん一生懸命されてるのも分かるし、緊張度合いもどんどん伝わってきますし、ね、
そうですね。またあの大人数じゃなくて少人数で全員がかっちり聞くというね、そういう環境もまた小さければ小さいほどまたドキドキする、
うん、そうですね、うん、それもありますしね、うん、で、あとそのスピーカーとしての勉強ももとよりリスナーとしての勉強もしてくださいというのをこの発表会では趣旨の一つとして持ってるんですね、
う
ん、
はあ、ということは喋って終わりっていうんじゃなくて、
自分の番以外の時には、うん、自分が喋ることを一生懸命頭の中で繰り返しているのではなくって、うん、はい、目の前で話している人の内容、それとか、内容ですとか、あと表情、仕草ですね、うん、そういったものをしっかり見て聞くということをします。そして話がお話が終わった時点で一人ずつコメントを取っていきます。それは内容についてですとか、あと目線であったりとか、うんうん、話す声であったりとか、うん、そういったものを全部ね、こういう風に見えましたとか、これを聞いててこう思いましたとかいうことを一つずつコメントしていくんですね。結構これしんどい作業ですよね。
そうですね。良いリスナーでそこで良いコメントが出せたら、きっとそのスピーチの仕方が分かってくるということになると思うんですよね、うん、
そうですよね。ですからマイクの前で立って喋っている時も勉強ですが、人のお話に対して自分が感じたことをそのままありのまま言うというのもいい勉強なんですね。はい、さあそれではこの後早速ブンブンにもしっかり聞いていただくことにしましょう。
ブンブン花ちゃんのジョニーグリオバーハニービー、
ジョイント広場ハニービー。それでは花本先生、早速お願いしたいと思います。
はい、それでは、6月25日に行われました私の教室のスピーチ発表会、これに参加してくださった皆さんのスピーチの一部を今日は聞いていただきながらお送りしようと思いますが、まず最初に、お送りいたしますのは萩原由紀さん、ね、タイトルが5000円様、サブタイトルが釣り船での出来事ということなんですが、ブンブンタイトルだけでは内容わかります、
まあ、釣り船だか船に乗るんかなっていう雰囲気はね、それはわかりますよね。それはわかりますけどね、
サブタイトルからね、はい、それはわかりますけれど、うん、5000円様一体何が5000円様なんだろうって思いますよね、はい、ちょっと簡単に、ストーリーを、順繰りを追っかけていきますと、萩原さん、ゆきちゃんは自分がこう思い込んでしまった不可能、私にはできないと思っていた自分が思い込みで作った不可能は、ほんの些細なことがきっかけで可能にすることが自分の気持ちの中でできるんだ、うん、ということ、思い込みを外すことも自分の意思次第でできるんだっていうことを、
自分の考え一つで変わるんだという、うん、
これがね彼女の言いたいところなんです。で、どうしましょう、これ全部ちょっとストーリーを 軽く言ってみていいですかね。
あ、お願いします。
はい、ゆきちゃんは釣り船に乗りました。釣り船に乗るのに5000円払いました。釣り船に一緒に乗るのに釣り初心者全く知らない人を連れてってあげる、私知ってるから釣りのことということで連れて行ってるんですね。ゆきちゃんは経験者、連れて行った人は初心者。ゆきちゃんちょっと責任感じながら釣り船乗ってます。で乗りました、船出航しました。もう船の中ですからね、限られた空間の中です。餌に誤解が出てます。誤解ね、
出ますよね。
彼女触れないですよ。でも初心者連れてますから触られへんって言えないんです。どうしよう、そこの葛藤ですね。はい、その葛藤をいろいろ言ってますので、
スピーチの、本番は何分間の制限があるんですか。
はい、本番では7分の制限があります。7分経つと、ピピピピピッとアラームが鳴るように設定しております。
はい、今日はもうあの放送7分で、ね、全部聞いていただくのはちょっと時間の関係でできませんので、約3分ポート部分を聞いていただきたいと思います。
はい、
私は今年の5月和歌山で釣り船に乗りました。釣りは以前付き合っていた彼氏の趣味で始めました。しかしながらその彼とも別れ、別れ際彼からもらった釣り竿も君にあげるには良すぎると言って回収され、釣り道具が一切なくなってしまったこともあり、釣りは2年近くやっていませんでした。しかしながら釣りをやっている時に感じる魚の引きの感触、食べた時の美味しさが忘れられず、またやりたいなと思っていました。するとチャンスがやってきました。今年お見合いで知り合った男性が、5月は萩原さんの誕生日月だよね、君の行きたいところに連れて行ってあげるよと言ってくれました。行きたいところ、釣りに行きたいです。私は思わず答えてしまいました。すると男性は、釣りね、やったことないけれども面白そう、やってみようと言ってくれました。ちなみにこの男性とは5月の半ばに別れました。久しぶりに釣りに行けることになって私のテンションはすごく上がりました。デートまでの期間、道具をフルレンタルできる安い釣り船を探し予約をしたり、男性に釣りに何を持っていけばいいのか、何を知っておけばいいのかということを一生懸命話していました。そして当日、遅刻しそうになりつつギリギリで和歌山で待っている釣り船に乗り込み、間に合ってよかったねと男性に言って一息つきました。すると信じられない光景がありました。皆さん誤解をご存知でしょうか。このゲジゲジのような生物がボールの中に水に入っているわけです。出た海の悪魔、私はそう思いました。私は確かに2年前釣りはやっていましたが、主にエビを餌に使っていました。
どうでした、めっちゃ面白そうですよ。
面白かったな、
ね、あのゆきちゃんのね、すごくこのスピーチのいいところっていうのは、あの一生懸命こう伝えようとしているところ、その場面をね、
はい、
リアルタイムにこう一生懸命伝えようとしているその感じがすごく伝わってくるというのが、ね、ありました。彼女初めてあの自分のお話の中にセリフを入れるということをね、うちの教室に来て初めて挑戦したんですよ、
はい、
それまではこうどんどんこう解説というか説明帳だったのが、うん、リアルに場面を聞いている人にも見てもらえるように、うん、ちょっとセリフを、ね、こう入れたりとか
するよ、ね、とかね、
この彼女の心意気とかを、ね、私は大変買ってるんです。面白いでしょ、やっぱり話術と話力と両方が必要ですからね。はい、そういったことを感じさせてくれるゆきちゃんのスピーチでした、
はい、半年前私ね違うタイトルで聞いたんですけどね、うん、半年間ですごく上手になってますよね。
ですよね、本当にね上手になったんですよ、びっくりしますよ、
はい、じゃあ次、
はい、はい、次行ってみましょうか、はいはい、次は、山坂誠二さん、タイトルがフェリーの魅力、サブタイトル時間を楽しむです。じゃあまずこれ聞いてみましょうか。
そんな中でも私は旅行へ行く時にはできるだけ、フェリーを使うようにしています。なぜなら広い船内でゆったりしまして、そして目的地に着くとマイカーで自由に、移動ができます。足回りの手配を心配せずに移動できるということは 本当に素晴らしいことだと思います。例えば新幹線や飛行機なんかでは基本的には体は椅子に固定されますよね。もし近くにうるさいおばちゃんが来てもひたすら我慢の世界なんです。ところがフェリーですと広々とした船内でゆったりした時間を過ごすことができます。と個室でまたプライバシーが保たれますし、広い船内をもいろいろすることもできます。デッキ上がれば潮風が風を運んできます。そして目的には朝日がつきますから時間が有効に使えます。そしてたまに運が良ければ素晴らしい体験ができます。私の体験は1回だけなんですが素晴らしい星空が見れたことなんです。天の川があれだけ輝いているとは私は本当に思いもしませんでした。それ以後キャンプなんかで何度も行ったんですけども、あれ以上の、デッキで見た以上の星を見たことがありません。それと、船に乗るということは脳の活性化に非常にいいそうなんです。これはさる有名な先生がおっしゃったことなんですけども、海という感覚と潮風、そういう非日常的な感覚とともにゆったりとした移動で海側から要は海岸線を眺めるということはですね、日本の大きさを感じさせて頭の中に日本地図を作っていく、そういう感覚が非常にいいそうなんです。
山坂誠二さんのスピーチ聞いていただきました。はい、はい、彼はこのフェリーの魅力をお話しするにあたりまして伝えたいところの、目的ですね、皆さんに聞いてほしい伝えたい目的を情報というふうに書きました。情報、それから影響、説得、エンターテインメント、この4つのうちから自分の伝えたいことを目的をこの4つのうちから定めてくださいというふうに皆さんにお伝えしているんですね。
はい、
で山坂さんは情報を伝えるということを主目的に置きました。ですから、フェリーの魅力とともに、初心者の方ならこんなフェリー旅はどうですか、目的地がある方ならこんなフェリー旅はいかがですかというのをこのお話の後に引き続きお話ししているんですね。いい情報をいただきましたよね。みんなそれは言ってました。
はい、で、情報の場合ですね、例えばフェリーに乗ったことがある人っていうのはその情報が割とこう頭の中にイメージしやすいんですけども、全く知識がないとか、初めて聞く話についてはこう背景知識がないのでなかなか分かりにくいっていうのがありますよね。でこれは途中2分30秒ほど切り抜いたんですけれども、山坂さんは自分の体験で一番感動したことを伝えていますよね。
星の話ですね。
ですからそこが突破口になっていると思うんですよね。うん、ただ単にこう、詳しい情報を与えるだけではどうも難しくなってしまうので、うん、そこで話者が感じたこと感動したことをこう、ありありと伝えていくと、そこからまた伝えている情報が、さらに伝わりやすくなるというそんなところだろうと思います。
ですね、情報を伝える、ね、目的に一つ置いて一生懸命そこに向かって突き進むんですけれど、やはり分かりやすく情報を伝えるためにはというふうに目的がもう一つ、グレードが上がった時にいろんな方法、それから聴衆を理解するということも必要ですので、またもね、また難しくなってくるんですよ。はい、続いての方は、憧れのスキューバダイビング騙された僕というサブタイトルでね、神野浩二さんという方のお話なんです。で、タイトルだけではね、これまた分かりにくいでしょ。
そうですね、
ね、先ほどヒグマプロデューサーのおっしゃってたスキーマ、
はい、
予備知識があるのとないのとで随分話の内容って、ね、分かりにくかったり、うん、分かりやすかったり、
そうですね、ちょっと簡単に説明していただけますか。
そうですね、はい、私も初めてですからお願いします。
はい、はい、彼はですね、はい、海というテーマで話をしようとした時に海で思い出すことがありません。なぜなら泳げないからです。なかなかいい思い出がないんですね。ところが一つだけどうしても人に語りたい思い出がありました。それがこの憧れのスキューバダイビング騙された僕なんですね。どうやら騙されたみたいです。同じ仕事の、関係筋の方でね、スキューバダイビングのスクールもやってるよっていうぐらいスキューバが好きな方がいらっしゃって、その人にぜひ一緒にしようと誘われました。でも、なかなかね 泳げないんで、いや無理ですよ、
いや無理ですよ
断るんですけれども、うん、別の方から、あ、ジェヌ君なんかあの社長に誘われてスキューバ今度行くんやってみたいな感じで、こうなんか知らぬ間にどうやら周りから固められていたような形で行ってしまうわけですね、
うん、
で行ってしまうと、うん、まあ浜辺でインストラクターさん、本当の、ね、インストラクターさんたちは、ああのスクールの社長のお連れ様だからということで、彼らに全くインストラクトしてくれないわけです。で泳げない2人は、初心者の2人はポツンと残されるわけなんですけれど、大変ですよね。でここでなんとかかんとか自分たちのことを分かってもらおうと思って悪戦苦闘していく物語です。は
い、良い思い出なのか、それとも恐怖の思い出なのか、楽しみですね。
そのあたりを聞いてみましょう。
はい、楽しみです、
はい。2人に1人インストラクターがつくって言われてたんですよ。でどう考えても人数的に僕らのインストラクターがいないんですね。でスクールですから向こうを大事にするわけなんですよ。で僕らは得意先の社長の業者なんで、全く相手にされてなかったんで、ただ入れみたいな感じだったんですが、僕とその友達が言うたのは、まあ、このインストラクターも俺らが、スキューバダイビングの、スクール生とは思う、スクール生じゃないっていうことは絶対分かってると。でも一つ絶対分かってないのが、俺らが金槌やっていうのを絶対分かってないわっていうことなので、これは死ぬ気で懇願しなあかんっていうことになりまして、ですいませんと、あの社長が僕らほったらかしにしてますけど、僕ら泳げないんですよ。でしかもこの使い方も全然わからないんで、どうしたらいいですかってお願いしたんですね。じゃあそれはちょっとやばいですね。じゃあちょっと組み替えて3人1組にしましょうっていう話になりまして、で3人1組にやっとなってですね、マスキューバダイビングの講習をちょっと受けて、ボンビの使い方とか受けて、で海に入るわけなんです。で僕の想像では、まあテレビで見る限り、なんていうんですか、綺麗な海があって楽しいもんやと思ったんですが、天気も荒れてまして、なんと視界が50センチぐらいで、真っ暗で恐怖でパニック状態に陥って、その仲間と本当にこんな最悪なスキューバダイビングもないなというので一日終わってしまい、で本当パニックになって息ができないようになったんで、インストラクターの人にお願いしますし、ちょっと私ら上がっていいですかと言って上がらせていただき、で皆さんが終わるのを、浜辺で見て、4時間ぐらい日焼けを塗って暑い中待っておりました。もう二度とスキューバダイビングは行きたくないなと思っております。この中でダイビングをされる方がいらっしゃったら、ぜひともその楽しさを教えてほしいなと思っておりますので、はい、それが海での一番の思い出となっております。ありがとうございました。
はい、最後ね、もう二度とスキューバダイビングに行きたくない、でもスキューバダイビングをしている人がこの中にいたら、その楽しさをぜひ教えてほしいと、彼に諦めれないんですよ。二度と行くか言ってます
ね。やりかけた上はなんとか、うん、楽しみたいというね、
まあ、
楽しいところ
に行き
たいなっていう気持ちもあるんですよ ね、
この人ね、実は今回発表会初めてお越しいただいて、初めてお話人前で、うん、こうちらの発表会でということですけどね、初めてされたんです。ですからもうすごい緊張しててね、もうバックバックなんか
心臓バクバクしてたらしいですね。後の話聞きましたね。
後でね一生懸命お話ししてくださったんですけど、もうドキドキでね、もう目も上ついてたらしいんですけれど、でも彼はお話をしている最中からどんどん落ち着いてきて、聞いてる人たちとカンカン目を合わせながら、うなずき合いながらお話ができてたんですね。これは素晴らしかったですね。
はい、そうですね。聞いてて分かると思うんですが、人間どうしてもとかのとか、そういうつなぎの言葉が入ってしまうんですけども、確かに多かったんですけども、途中からこう乗ってきて、でお客さんがこう笑い出したりしてて、それをまた聞いて、 で乗ってくるんですね。そうすると自信がついてきてお客さんとアイコンタクトができるようになる。そうすると口癖だったええとかっていうのが減ってくるんですよね。これまた不思議なことですよね。
そうですね、あの非日常から日常に落ちてくるんだと思います、その感覚が、
はい、
ね、落ち着いた顔で落ち着いた目線できちんと話をしてしっかり笑わせてくれました、
はい、
素晴らしかったですね、
はい、
はい、
ブンブンはなちゃんのジョイント広場ハニービ
ージョイント広場ハニービー2011年7月号です。
はい、今日はスピーチを楽しくというのをテーマに、6月25日に行われました私はなちゃんの主催するスピーチ教室の発表会の模様を、ま、織り交ぜてお送りしております。はい、はい、3名の方のスピーチをこれまで聞いていただいたんですが、続いては高尾清美さんのスピーチです。
はい、はい、高尾さんね、前番組出ていただきました ね、
ね、
は
い、聞いたことありますよね。
ご夫婦でね、出てくれましたよね。
ちょっと復習してみましょうか。
はい、はい、高尾清美さんとそれから旦那様しのぶさんご夫妻にお越しいただいて、はい、生きるということをテーマにお話ししていただきました。旦那様のしのぶさんがね、ちょっと難病に侵されてしまいまして、はい、そこからこう立ち上がってくるまでのご夫婦の奇跡であるとか、それからご夫婦を助けた皆さんの、言葉であったり、はい、気持ちであったり、そういったものを織り交ぜて一本番組をお送りしたんですけれども、やはりこのことを機会に このご夫婦は旦那様もご本人もそして奥様の清美さんもそれぞれ大きく成長をなさったんですね、気持ち的に、はいはい、でそういったところから清美さんはですね、これからは私にできることとして習ってらっしゃる民謡とそれから喋りが結構上手でいらっしゃるんで、おしゃべりも融合させて、そして民謡というものをもっと身近に皆さんに広げていきたい、知らなかった人にももっといろんな民謡を知って楽しんでいただきたいということで、ボランティア活動をね、いろんな形でこれから一生懸命していこうかというところでおご夫婦今いらっしゃいます。で、しのぶさんの病気をきっかけにそこからまた一歩ずつ立ち上がっていく、その奇跡とそれから日本文化の継承、人の喜びのためにというタイトルで清美さんがお話をしてくださいます。
はい、聞いていただきましょう。
もう花本先生 の、 レッスンを受けることも不可能でしたし、その司会者になろうという夢もその時点で捨てるというかもう忘れていました。で、約3ヶ月の入院生活を、終えて、退院の目処が、入院生活の病魔に負けず退院の目処がついた11月の半ば過ぎに、主人に花本先生のところにもう一度練習も行きたいけどどうしようかなって相談した時に、もう一度自分の夢に向かって挑戦したらどうやっていうことで、主人の優しい言葉に背負わされ年の瀬も押し迫った昨年の12月23日により再び花本先生の教室に行けるようになりました。そして本年1月よりその民謡の先生であるゆかり先生からプロとしてデビューしてみるっていうことでお許しをいただいて、プロとしてスタートを切らせていただきました。56歳でプロデビューしました。もう気持ちは若いですけどね、体は衰えてきます。もう若くはないので自分が一体何ができるのだろうかと考え、ある程度絞ってともい、日本文化である今習っているこの民謡の歌とともに、歌の背景と体位を元気に楽しく語っていこうということで、聴く人たちに自分も元気に楽しく語り、聴いてる人も楽しいな、元気になったなっていうふうに工夫して今現在自分なりに勉強しております。まだまだボランティアばかりですけれども、小さい場所で小さい規模でただいまボランティアで頑張っております。主人が病気になり入院生活をして、その退院間近の頃、これからの人生をどんなふうにしようかということで話し合ったことがあったんですけど、人のために役に立つ人生を考えようなっていうことで二人でそう約束をしました。人の人生はあといつまでなんて誰にも分かりません。元気に動ける間は二人で決めたテーマで頑張っていこうと思っています。不幸な出来事が起こった時に実は幸せになれる前兆かもしれません。 我が家のささやかな体験ですけど、苦しいことや悲しいことは人の心を豊かにする肥料になるんだなっていうことを感じました。何かを気づかせていただけるためにこういうことが起こったのかもしれないとも思いました。でホイットマンの詩に、冬の寒さを知った者ほど春の暖かさを知るという私の大好きな詩があります。本当に辛かった時は冬は春になれへんと違うかなと思いましたけど、冬は必ず春になるんだなっていうことも実感しました。
高尾清美さんのスピーチ聞いていただきました。
はい、
はい、高尾清美さんにヒグマアドバイスはどんなヒグマアドバイスでしたか？
そうですね、今聞きながらブンブンも気づいてたと思うんですけども、原稿を、ね、読んでるみたいだというふうに今ねブンブン言われましたよね。
はい、前にね番組に来てくれはった時の清美さんの喋りとちょっと違うなという感じでしょ、う
ん、で なんかちょっとね、
うん、
違うなって具体的にどうって言われるとね言いにくいんですけども、なんかこう喋り口調じゃないような
気がすると
、うん、しましたね。
どうしてもね、うん、準備できっちり喋るために原稿を書いてしまうんです ね、うん、書くのはすごくいいことなんですが、
はい、私も一度は奨励しています。
実際喋るときは原稿を読んだらダメなんですよね。原稿を書いたのを持ち込まずに、例えば箇条書きにしたメモを持って行って、あとはライブで思い出しながら喋るとか、練習した成果をそこで発表するとか、そうすると先ほどアイコンタクトができるようになったり、またお客さんの様子を見ながらそこで書いた通りじゃなくてもいいですけどもね、きちっと伝わる形で、スピーチができるようになるということで、原稿を持ち込まないようにというアドバイスをさせていただきました。
ね、
なるほどね。はい、清美さんの明るい口調っていうのはね、うん、すごく聞きやすいし、それが、ね、耳残ってたからね、あれ、ね、違うかなっていうのを思ったんです。
鋭いですね、ブンブン。
何をおっしゃる。
はい、では次はご主人の方のスピーチにつながりますね。
はい、高尾忍さんは番組に出演してハニービーに出演してその後ということで、はい、その後の経過報告を交えてお話をしてくださっています。
はい、病気を通じて大きな学びがあったようです。
でこれから、ステロイドの減量という段階を経ながら秋に向かって安定なですね、ステロイドの薬の状況まで持っていくところなんですけども、そういう中で昨年からずっと本当に励ましていただいている方に感謝を申し上げながらこの日々思っております。で一人でね、人間は生きられないということを言われています。で人と人とはつながっているんだというようなことも言われています。で先日あるサッカー選手が不調となってメンバーから外れて、その時、心に余裕を持つことでに取り組んでるんだというふうに言ってました。人に感謝する気持ちをもっと心に余裕を持って人のことも考えるようになったと。その時に結果も出てレギュラーに復帰し活躍していると、そういった様子を放映していました。でまた入院中に読んだ新聞のコラムに紹介されてたんですけど、2時間ドラマの帝王と言われる俳優さんの言葉に、悪くても感謝、この生き方に絶望はないとあり、母が座右の銘としていた悪くても感謝と言葉が私の支えとなっております。例えば病気になったり、人から悪口を言われたり、時には裏切りになったり、それでも全て、退院前の旅行にこの6月行きまして、その梅雨の中だったんです。晴天で5日も行かれたんですけどね、あるところに行って、帰りにお土産屋さんに寄ったら、パッと驚くのがありましてね、でそれがこの猫ちゃんでした。おかげさまです、ありがとう。でこの後ろには感謝というのがあったんで、あ、これはと思って、こんなお土産あんまりないんですけど、そんなものが見つかって、でこれを買いまとめ まして、で、まあ、家内にプレゼントしつつも、まあ、我が家の家宝と紹介を以上でございます。
しのぶさんの高尾しのぶさんのスピーチを聞いていただきました。結構、はい、あの最後のところ面白かったでしょ。
面白かった。
バタバタしてて、
そうそう、あのビビビビビビビビってなった後が楽しかった
バタバタしてたでしょ、はい、ビビビビをもう7分でね、もう時間、タイムリミットが来てしまったんで、うん、もう鳴らしてしまう、もうあれは自動的になりますので、はい、なってしまうんですけどね、あの後が結構しのぶさんね、それまでずっと原稿を読んではったんですけれど、うん、ビビビになった後にもう普通に割れに帰ったみたいに、うん、あ、もう一つちょっとだけ最後じゃあ落ちでとか、
はい、私カメラも一緒にやってたんですけれども、はい、なかなか顔を上げてくれないのでシャッターチャンスがなかった、うん、もう割り切って読んでたっていう感じでしたよね
でしたね、
で先ほど言ったその原稿を持ち込まないという原則から大きく外れるんですが、しかし中身がね、やっぱりこの病気で訴える力が強いですから、うん、本当スピーチのテクニックとしては下向いた下向いたりというのはちょっとまずいんですけれども、なんかそれだけではこう割り切れないものがぐっと伝わってきて、で最後はもうスピーチないままアドリブでやってた感じですから、そっちが面白かったですね。
面白かったですね。これはね、あの30代の女性たちに大受けでしてね
緊張されてね、やっぱりね、手が震えるね。
そうなんです、もう顔もね、はい、真っ赤っかになって、そしてもう体もカタカタ震えてたんですけれど、うん、それでもやっぱりこの言いたいことをみんなに伝えたいというその気持ちですよね、
う
ん、
それがねすごいと思う。
そう、ね、まあ、例えばプロのアナウンサーだったら、うん、あのテレビの画面であの、ね、下向いたりとか緊張して手が震えたりっていうのは絶対タブーなんでしょうけどもね、自分の思いを伝えるという場面ではやっぱり緊張しているっていうのも聴衆が見てますから、視覚的にね、でそれはそれでまた効果が上がるんですよね、
う
ん、
そうですね、それをおしなべてもやろうとしてるんだとか、
そうですね、そこに心を打たれるんですよね、うん、
はい、もういろんな形で見方聞き方ってあるんだなと思いますよね、はい、話し方を、勉強するときには聞き方見方も一緒に勉強するんだっていうことを忘れないでほしいなと思います。
喋ってるだけではない、やはり聞いて、はい、いろいろ考えていこう
ですね、はい、はい、では最後もう一人おなじみの、
はい、たっちゃん
ですね。
たっちゃん久しぶり、
はい、ちょっとたっちゃんについての復習をしてみましょうか。
はい、たっちゃんもねこの番組に出ていただいて、はい、彼は20年前の恩返しを、ボイスメッセージに収めたいということで、はい、木舟の昼弁当という、
そうです、木舟の話でした ね、 ね、はい、
みんなファンになっちゃいましたよね、
はい、未だにあのホームページの閲覧、あと、音源のダウンロード結構多いんですよ、たっちゃんを。
ちゃん素晴らしい着々とファンは、はい、増えつつありますね、
はい、中学校で道徳の授業であの彼の作品を実際彼の声で CD にしてあの授業で使いましたのでね、
うん、そうですね、はいはい、それもいい思い出ですよね、
はいはい、ホームページの方にもありますのでね、
聞けますからね、ぜひ聞いていただきたいと思います、
は
い、
番組記録からダウンロードしていただけたらと思います。
話戻りますけどね、うん、この高尾さんご夫妻の話も聞けるんですよね。
高尾さんご夫妻は、ね、はい、確か3月の9日放送ですから、はい、60回放送をクリックしていただくと聞けるようになってます、
はいはい、これがこの番組のいいところなんですよね
そうですね、
はい、じゃあ今回のたっちゃんのタイトルは何ですか、は
い、たっちゃんの、スピーチタイトルは言語非言語コミュニケーション。難しいところに来ましたね、たっちゃん、
はい、
はい、後でこれはね、うん、しっかり解説していただかないといけないなと思いますけれど、言葉を使うコミュニケーション、使わないコミュニケーション、どっちがどうなんやという話です、
はい、では聞いてみましょう。
言葉というのはこのコミュニケーションの中でどれだけの位置を占めるのかなという内容でお話ししたいと思います。まあ、何気ない一言でね、こう人の気持ちを傷つけてしまったりとか、何も言わないけど聞くことで気持ちをやらげたりとか、まあ、コミュニケーションというのは奥深いもんやとそれぞれ思っております。あの震災があったその直後のことなんですけど、テレビ見てまして、あの仮設電話が設置されたシーンというのを見まして、まあ、わーっとみんな電話つながったということでこう電話されてて、中で印象的やったのが、ね、まあ、おばあちゃんが電話を持ってこううつむいてるんで、全然声出てないんで震えてはるんですよね。でもこれ見ててなんかすごい気持ちが伝わったし、まあ、電話の向こうの人にも伝わってるんやろうなとか思いながら見てたんです。まあ、それを踏まえまして、言葉がコミュニケーションということを
常のエピソードの3つを取り上げまして、まあ、考察していきたいなと思います。まあ、3つ、ね、僕の日常の話でさせてもらったんですけれども、まあ、言語はなくても感情を伝えることができる、言葉は分からなくても雰囲気を作ることもできる、言葉を尽くしても変わってくるがするということを感じたんですね。まあ、日頃喜怒哀楽に乏しいとかね、何言うても分からへんとか、正義がないとかよく言われるんです。日本男児たるものを母と涙を見せるなって言われてきましたので、その心がけて生きてきたんですが、今となってはこれはコミュニケーションを阻害しておると、国際化多様化していく時代の中で、やっぱり言葉よりも表情とか身振りだとか、そういう非言語の部分をもっと大事にしていかなあかんのかなと思いまして、まあ、時にはホームのように怒りも伝えようと、このコミュニケーションを取り込んで頑張ろうと思ったのでありました。ありがとうございました。
さあ、たっちゃんも最後アラーム鳴らしてしまいました。
なってしまったね。
面白い話を、ね、してくれてたんですけれど、実はたっちゃんのとても言いたかったであろうお話を、今オンエアの中ではちょっとこうブイーンとウィーンと飛ばしてしまってるんですけど、
ブイーンってなってました途中ね。
あのね、たっちゃんがその言語非言語について少し考察するきっかけになった日常の出来事、ご自身の生活背景の中からね、預かったお母さん家のオウム、
鳥
オウム、オウムね、喋るでしょ、喋、はい、るのはオウム分かって喋ってるみたいなんですね。人とコミュニケーション取るためにあえて言葉を使ってるんです、オウムって賢いんです。でもオウムってやっぱりね、動物、鳥ですから、はい、言葉以外のコミュニケーションもちゃんと取ってくる、その辺たちは着目してるわけですね。それからもう一つが、外国人神父さんによる結婚式、
はい、
はい、結婚式には外国人神父さんつきものですけれど、ええ、この外国人神父さんが妙に日本語が流暢やったらありがたみがないやろうという見解の話です。彼らはとても、流暢じゃなく、とてもなまった形で日本語らしからの日本語で一生懸命喋ってる、だからありがたいんじゃなかろうかと。でこれは言語ではなく非言語コミュニケーションに当たらんだろうか、うん、という見解ですね。それからもう一つが、彼が奥様のクラシックコンサート、奥様の出演されるクラシックコンサートに飛び入りというかね、ゲストで参加させていただいて、そこでフラメンコギターを鳴らしてきたと。
ギター、
はい、でもクラシックコンサートですからフラメンコめっちゃ異色でしょ、はい、あんまり受け入れてもらえなかったんですって、うん、受け入れてもらおうと思って一生懸命喋るんですけど、その喋りも一切受け入れてくれへんかったんですって、はい、その辺の話をねしています。どんなに言葉を駆使しても伝わらない気持ちってあるんやなっていうことを言ってましたね。はい、
たっちゃんは経験を通じて、あの非言語コミュニケーションがすごく大事なあのウェイトを占めているってことを感じて、自分なりにね発見したことを3つまとめてくれたんですが、実は1971年にアルバート・メラビアンというあの学者がコミュニケーションの3つの要素ということで、この非言語コミュニケーションについてはきちっと分析をしているんですね。で、7対38対55のルールというのがありまして、実はあの言葉が持っている相手に対する説得力みたいなのは、たったの 7% しかないというね、効果が、
うん、少ない、うん、
7%。
でそれよりはね、次は声のトーンね、これはまあ耳にどう聞こえるかということで、これが、38% ぐらいあるだろう。
お
う、でそれよりももっと大事なのはコミュニケーションではボディーランゲージですね。例えば表情とか手振りであるとかね、視覚的なことなんですよね。例えばあなたなんか嫌いよっていう時にね、言い方によって逆に I love you になったりするわけですよね。
なるほど。
だからまたはその言い方だけではダメで、顔がこうね、ひどい顔しながらあかんべーしながらね言ったとしたら本当に嫌いだし、ね、表情でね、うん、あ、本当はこいつは俺のこと敷いてるんやみたいなね、うん、思うし、
やらしい顔してはる、
は
い、
で実は、視覚の方が一番で、次に聴覚が来て、うん、最後言ってる内容だっていう話なんですよね。
そうですね、内容は割と忘れられるもんなんだっていうことですね、
はい、これはメラビアンの法則っていうふうに言われているんですが、まあ、全てに当てはまるわけではないんですが、こんなふうに、 言語以外のことの方が案外気持ちが伝わっている、そういう要素になっているんだよという話ですね。
はい、ね、たっちゃんがとてもいいところに着目していただいたなと思うんですけれど、はい、発表会を通じていろんな学びがあって、そしてまた教室で、ね、勉強するという時にはこの言語非言語のコミュニケーション方法というのもきちんと学んでいってほしいなと思います。
ブンブンはなちゃんのジョニング広場ハニービー。
それでは番組の最後は創作童話賞コンクールさすらいの羽生次郎をお送りしたいと思います。ご紹介しますね。練りやかなや創作童話賞4年生の部最優秀賞、さすらいの羽生次郎、鹿児島県立、鹿児島県宇検村立他県小学校4年生の亀石力さんの作品です。どうぞ。
奄美図書館主催で行われている小学生の優秀な創作童話ですね、
はい、
ぜひお楽しみください。
花本ひろ子の言葉の束手箱。この番組は言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。さすらいの羽生次郎。俺様はハブ。おっと、近寄るな。俺様の牙は鋭く尖っているぜ。おっと、近寄るんじゃねえよ。俺様の毒は強力で、噛まれたらみんなイチコロよ。誰よりも目立つ大島紬のような渋い柄のマントを頭から尻尾の先までビシッと決めて、今日も行く先は決めずにふらりふらりの一人旅。友達や家族は何かとめんどくさい。俺様には一人が似合う。寂しいことも昔はあったかもしれない。だけどもうすっかり一人になれた。一人はいい。誰に文句を言われることもない。好きな時に好きなことをしてられる。風の吹くまま気の向くまま旅をしている。俺様はさすらいのハブなのだ。ある日、いつものように一人でのんびりと昼寝をしていた時のことだ。小さなハブがちょろちょろと俺様の足元を行ったり来たりしているので、ゆっくり眠れやしない。とうとう、お前何やってんだ。俺様を誰だと思ってる。大きな声で叫んだ。小さなハブはブルブルしながら、
すみません。
と怯えた声で言った。よく見るとまだまだ小さい子供のハブだった。さっきからお前何やってんだ。次郎は少し優しい声で聞いてみた。
はい、実はお父さんとおじいちゃんが病気なんです。それでこの木の実を食べると病気が治ると聞いたので、なんとかこの木の実を取れないものかといろいろ試していたのです。昼寝の邪魔をしてごめんなさい、
と小さいハブは謝りました。小さいハブが手に入れようとしている木の実というのは、赤くて木のてっぺんにしかない、食べれば病気が治ると言い伝えのある不老不死の木の実のことだ。話を聞いて次郎はめんどくさいなぁと思ったけれど、どうしたってこのチビに木の実を取ることは無理だろうから、仕方なく木の実を取ってあげることにした。スルスルスルッと木のてっぺんまで登り、赤い木の実をあっという間に取ってチビハブの前に持ってきた。小さいハブは目をパチクリとさせた。次郎が、おいチビ、これを持っていきな、 と軽く言うと、ちびハブは目に涙をいっぱい浮かべて、次郎をまっすぐに見て、
次郎さん、本当にありがとうございます、本当にありがとう
と何度も何度もお礼を言いました。次郎は少し嬉しかったのですが、いつものようにめんどくさそうに、さっさと持っていきなと言いました。チビの後ろ姿を見ながら、次郎はちょっと胸がワクワクとしました。だけど俺様はさすらいのハブ次郎だから、笑ったりなんてことはできないのだ。それから何日かして、偶然こないだのチビハブに会った。チビハブが、
次郎さん、おかげさまでお父さんとおじいちゃんはすっかり元気になりました
と言って、その病気が治ったお父さんとおじいちゃんを指さした。おう、それはよかったなと言いながら、次郎は振り向いた。そして次郎は黙って固まった。次郎の見た2匹のハブ、1匹は次郎のお父さん、もう1匹は次郎の兄さんの一郎だったのだ。マングースとの戦いで家族はみんな死んだと思っていた。
お父さん、一郎兄さん、
次郎は涙をこぼし、転がるようにして2匹のところへ駆け寄った。
次郎、生きていたんだね。
お父さんと兄さんも嬉しくて嬉しくて、3匹で抱き合った。次郎は泣いた、笑った、喜んだ。思わず、神様ありがとうと言って笑わせた。それからみんなでいろんな話をした。たくさん笑って、たくさん喜んで、そして少し泣いた。次郎は思った。一緒にいてくれる家族がいる、話を聞いてくれる相手がいる、一人じゃない、みんながいる。なんだかわかんないけど、体の中から力が出てくる。そうだ、もうさすらいの一人旅は終わったのだ。だけど長い間格好をつけてきたので、性格はすぐには変わらない。今ではちょっと迫力はないけれど、散歩の時はお決まりのこの言葉を言っている次郎だ。俺様はハブ、おっと近寄るな、俺様の牙は鋭く尖っているぜ。おっと近寄るんじゃねえよ、俺様の毒は強力で、噛まれたらみんなイチコロよ。第7回練屋金谷創作童話コンクール小学4年生の部最優秀賞、宇検村立他県小学校4年、亀石力さん、さすらいのハブ次郎をお送りしました。創作童話コンクール、この後は5年生6年生そして中学生の部も今ね制作中ですので、はい、どんどん続けてお送りしていきたいと思います。
ホームページの方なんですけれども、今日のね番組内容をまた花ちゃんの、軽快なタッチで文章の方でね、はい、紹介させていただいてますので、はい、そちらの方もぜひチェックの方をよろしくお願いしたいと思います。またブログの方もねぜひ書いていきますので、ぜひホームページの方も見てください。
はい、よろしくお願いします。練屋金谷の、ね、放送もしてますので、はい、奄美大島在住の方々からのねツイッターでのリツイートも、たくさんいただいてますので、
これからも、
はい、応援してください、
はい、よろしくお願いします。ではまた来月お会いしましょう。
はい、はい、また来月。